77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は3月6日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、どうですかね、皆さん元気にやってますかね。私の方はね、まあ元気にやってるんですけれども、まあこの季節ね、軽い花粉症なんですよね。軽い花粉症で、でね、まあ鼻水とかくしゃみとかはあんまり出ないんですけど、なんかね、目が痒くなったりとかね、するんですよね。はい。まあ、そのぐらいで済んでるからね、まだいいんですけど、でもね、なんか、なんでしょうね。まあ、ひどい日はね、ひどい時とかだと、なんかね、目がね、真っ赤になっちゃったりとかして、で、ね、書くのはね、我慢したりとかもね、まあ、我慢するんですけど、なんか、撮影のお仕事がね、運良くというかね、運悪くというかね、たまたまその時に入ってると、なんか目が充血してる人がね、なんか出演してる CM みたいになっちゃうんでね。だからね、そういうことにはね、ならないようにね、なんか気をつけないとなとか思ったりしてるんですけど、まあ、ね、病院でね、目薬をね、処方してもらって、で、それでね、まあね、やっぱ病院でね、こうちゃんとね、出してもらう目薬はね、やっぱ効きますよね。なんかね、こうちゃんと自分に合ってるのをね、出してもらって、で、それでね、まあなんとかね、乗り切ってるところです。はい。で、あとね、まあ、農家バーなやの方ではね、あ、そうそう、明日ですね、明日、明後日ですね、ビリヤニイベントってのをするんですよ。だからそういうのでね、なんかいろいろね、目もかゆいですけど、いろいろね、大忙しでやってます。まあ、ビリヤニイベントっていうのはどういうのかというと、ね、東京からね、なんでしょう、人気ビリヤニ職人をね、お招きしてね、でね、ビリヤニをね、が食べられますよって、まあ、テイクアウトもできますよって、まあ、そんなね、イベントなんですよ。はい。で、ビリヤニってね、なんか、ね、結構前からね、流行ってるじゃないですかね、ビリヤニよく見ますよね。でね、でもね、そうなんですけど、なんか流行りだしてね、なんか結構ブームになったんで、だからまああちこちのお店がね始めるんだろうなとか思ってたんですけれども、意外と始めないんですよね。意外と始めない。で、なんかね、セブンイレブンがなんかね、ビリヤニね、なんか始めましたとか言って、なんかちょっとね、話題にもなったりもしましたけど、もうそれも結構前の話でね。で、その後ね、なんかどうなんだろうっていうような感じなんですけど、ね、なんかね、意外となんか、あちこちってあんま食べられないなっていうふうにね、思ってたんですよね。はい。でね、なんか、このビリヤニイベントするずいぶん前にね、農家バーナーやでこうビリヤニをメニューにしてみようかっていうね、そういうのをね、やってね、こうメニューをね、こういろいろね、やってみたんですけど、なんかね、手順がすごくね、多くてね、なんか、そういう感じなんで、なんか注文してくれた人のために、なんか用意しとこうかねとか、そういうレベルじゃね、なんか全然できないなっていうのは、なんかそんな風に思うんですよね。だからね、なんか、自分たちで作ろうとするのもね、できはするけどね、なんか、なかなか大変だよねっていうね、そういう感じでした。はい、だからね、ね、本格的でも食べたいなってちょうど思ってたところに、このね、コラボイベントがね、来たんでね、あ、やったーってね、あ、楽しみだなーって思ってるところなんですよ。はい。で、ちなみにね、このビリヤニなんですけど、この職人さんね、こうビリヤニ職人さんが、こう、あちこちのお店にね、行って、そして、こう、呼ばれて、で、ビリヤニをね、作って、販売してるんですけど、毎回ね、なんか違うの作るんですよ。はい。それがね、なんかご当地のね、食材とかを使うんで、なので、今回はね、長崎ビリヤニです。はい。長崎ビリヤニってね、こう、多分、初めてですよ。ね、長崎ビリヤニっていう、なんかネーミングでやるのね。はい。で、これがどういうのかっていうと、ね、長崎のね、まあ、美味しいものいろいろありますけど、まあ、今回使うのはね、じゃがいもですよ。はい。長崎がね、全国生産量2位を誇るっていうね、そういうものですよ。はい。で、じゃがいもと、で、あとね、椎茸を使うんですね。この長崎県産の椎茸。でね、じゃがいもと、あと何使いますみたいな感じでね、知らなかったんですけど、職人さんが椎茸にしてくださいってね、言うんで、だからね、どんなビリヤニができるのかなっていうか、私もね、全然わからないですけどね、ほんと楽しみです。はい、ちなみにね、これね、まあ、長崎市のね、農家バーなやで、明日、明後日ね、土日、7、7、7、8、7、8でね、11時から 午前11時からで、ビリヤニは5時までやってます、はい、なので、まあ、ちょっとねもう時間帯によってはねもう予約でねいっぱいになっちゃったりとかしたんですけど、まあ、空いてる時間とかだったらね、まあ、入るかもしれないんで、まあ、お問い合わせしていただいたらね確実だと思います。はい、まあ、そんな感じでねやります。で、あ、そうそう、忘れちゃいけない、このビリヤニのね職人さんはね、本業はねコーヒーの人なんですよ。ロースタリーって、ね、コーヒー豆をね、をローストして、そして美味しいコーヒーを作りますという人なんですけど、まあ、その人、そういうね人なんですけど、2人来るんですよね。職人さんが2人来て、で1人がねコーヒーのねこうプロの人ね、仲間と一緒に来るので、なので、ね、本格的なね美味しいねスペシャルティーコーヒーもね楽しめるんですよ、はい、ビリヤニとコーヒーですよ。これねどんな味なのか本当楽しみですよ。はい、まあ、そういう感じでね、やっております。はい、まあ、なかなかね、まあ、イベント盛りだくさんな3月になりそうな感じです。はい、あとはね、今月はね未来長崎国王さんね、に出展する予定もあって、それがね、自分たちの畑で栽培したベルガモットとベルガモットクラフトビールとベルガモットジンジャーエールを携えていく予定です。はい、まあ、そんな感じでねなんか結構ね忙しくなりそうな感じがします。はい、まあ、そんな感じなんでね、まあ、花粉症にもね負けずにね頑張っていきたいと思います。はい、なのでね、まあ、楽しくやっていきたいと思いますので皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じでね、ナイラジオ始まったんですけれども、はい、ちょっとニュースというかね、ニュースが流れてきました。はい、でね、これがね、ちょっとね、ちょっとご農産物の話題なんですけれども、これが、ね、品川区のから、ね、やってきたニュースですね。はい、品川区ねオーガニック給食にしますよというね、それがねなんか全国ね全国的に、ね、報じられたんですけど、なんか全部の野菜をオーガニックにするんだというね、大丈夫ですかっていうね、まあ、って思わず言いたくなるようなね、まあ、そういうね取り組みなんですけれども、ね、それがね実際どうだったのかっていうね、まあ、そういうね、ね資料がね、報じられてるんですけれども、これね、まあ、有機野菜ね、まあ、有機野菜使う分には全然いいと思うんですけど、ちょっとね無理して有機野菜使ってるのか知らないですけど、なんか品質がね安定してないみたいで、でなんか報じられてる内容だとね、なんか野菜がねなんかこう痛みがあるとかね、ね、品質にばらつきがあるとかね、まあ、そういうのでねなんか結構大変な苦労を現場の人はこう強いられてるようです。はい、大変ですよね現場の人、ね、給食作る、ね、お仕事が、ね、いかに大変かっていうのはね私はね実はよく分かってないんです、はい、実はよく分かってないんですけど、だけどね食品に、ね、関わる仕事をしてて、そしてね食品加工のね、現場とかね、まあ、そういうところ、ね、を仕事柄ね関わりがあるので、なんでねこうなんとなく想像はできますよ。はい、でそれをねなんか食材をねこう無理にね有機にするんだって言ってね、なんか区長さんがねこう言ったみたいなんですけど、それでね、なんか傷んでるところをねこうわざわざ取らなければいけないとかね、なんかそういうのをね、人参が乳化するとかしないとかね、で大きさがなんかばらつきがあるとかね、そういうのをやる、現場の人は本当大変だと思います。はい、で結構言われてるんですけど、なんか大きさがバラバラだったりとか、なんかそういうねこう B 級品とか加工に回せばいいんじゃないのってすごく言われるんですよ。はい、ですごく言われます。でなんですけどね、加工ほどね企画にねすごくなんか時間がかかるんですよね。はい、で時間がかかるので、だから加工するときほどしっかり規格を守らないとなかなかね大変というところがあります。だから直売所に出すのはねまだいいかもしれませんけど、加工に回すって言って、ね、加工に回すのはね本当にね綺麗なものじゃないとなかなか大変です。はい、まあだからねオーガニックね、まあオーガニックの食材使うのがいけないってわけじゃないですけど、なんか結果こうなってしまうんだったら、こう何のためのオーガニックなんだろうって、何のためのこうみんなが払った税金なんだろうみたいな、なんかそんな感じはすると思いますね。はい、品川区長さんなんかインタビューしてみたいですね。はい、まあそんな感じで思ったところです。はい、まあナイラジオでもねこうたびたびお話してますけど、オーガニック自体すごくいいんですけど、なんかちょっと変な物語をつけてね、なんかこうこっちの方が安全なんだとかね、なんかこっちの方が手間暇かかってるんだとかね、まあそれはね手間はかかりますけどね、でもなんかそんなそういう物語のためにね なんでしょう、なんか、余計な、ね、コストがかかるとかね、まあ、そういうね、子供たちのね、の認識がなんかちょっと、あさっての方向に行ってしまうとかね、まあ、そういうことにならないようにすることが大事じゃないかなというふうに思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、これからもね、まあ、こういう時事ニュースはね、たびたび皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今日もナイラジオやっていくんですけれども、今日のテーマはね、何にしようかなと思ったんですけど、今日はね、ノーカバーナイでもね、新しくメニューができますね。この野菜でいこうと思います。旬の野菜です。今日のテーマはキャベツです。
ノーカバーナイのナイラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナイラジオ、今日のテーマキャベツということで ね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、キャベツですよ。皆さんどうですかね、キャベツ好きですか？はい、まあ、私もね好きですよ。はい、ね、なんでねキャベツがいいかっていうとね、キャベツね、なんかまあね、結構端境期っていうのはこう品薄とかね、まあ、そういう風になった時はね、高い高いってよく言われてますけど、でもね、それでもね、なんか買ってきたらね、いっぱい食べられるじゃないですか。はい、ねえね、ここまでね、なんかたくさん食べられる、ね、野菜なかなかないと思います。あと白菜とかもそうですけどね、キャベツで1個買ってきたらね、もうすごいですよね。でそんな感じなんですけどね、実家でね、農業やってた時に自分家用にねキャベツを作ったりしてた時は、なんか一気に収穫になったりとかして、だからね、そういう時ねすごい大変でした。なんかたくさん食べないといけないので、だからね、まあ、さっきね1個買ってきたらたくさん食べられるとか言いますけど、なんかそれがね何個も何個もねあるってなるとね、話は別でね、どうしようっていう感じになっちゃうんですよ。はい、でね、なんかね、もう千切りキャベツとかではね、全然ね消費しきれないしね、はい、ロールキャベツとか言ってもね、その一枚一枚ねロールキャベツにしてでもね、全然ね消費できないですよ。はい、でまあよくやってたのがね、お好み焼きかね、もつ鍋でした。はいね、やっぱね加熱してね、しっかりねくたくたにするとね、いっぱい食べられるんですよね。はい、でもつ鍋はね特によくてね、なんかもう本当にねかさが減るっていうかね、もう1個1玉丸ごとペロリといけちゃうみたいなね、まあ、そんな感じです。はい、でね、まあもつ鍋ってね、なんか九州のねこう博多のもつ鍋とかね、なんかねこうね牛もつのね、なんかこうプルプルしたやつ、はいね、あれがねなんか結構主流ですけどね、我が家はね、なんか違ったんですよね。ね、豚もつのね、こうペラペラしてるやつ。はい、なんか見た目で言ったら、コテッちゃんみたいな感じなんです。はい、あれでね、やってました。はい、ボイルもつでね。はい。で、それでやってたんですけどね、もうそれでね、パクパクいきます。はい。で、もうね、キャベツをね、その大量に食べるんでね、もう、主食のね、お米とかね、なかなか入らないんですよ。はい。でなかなか入らなくてね、でお好み焼きもね、粉とかをねたくさん入れるとね、キャベツがその分食べられなくなってしまうので、粉も少なめなんですよね。でこれがなんか関西風らしいです。関西ではね、なんか粉もんとか言ってますけどね、粉をねものすごく少なくしてキャベツで作るっていうのがね、それがね関西のねお好み焼きの文化らしいです。はい、でもねこれね、キャベツ農家もね、キャベツ農家っていうかね、自分家でキャベツ作ってる人も、まあ、そんな感じのやつ作ると思いますよ。はい、でまあそんな感じで、もうとにかくキャベツをね大量に消費しますよということなんですけど、なんかね私ねこのキャベツがねこう収穫を迎えるとね、なんかねこう痩せる気がするんですよ。はいね、まあさっき言ったみたいにね、主食をねあんまり食べないからっていうことなんじゃないのっていうことなんですけど、多分そうなんですけど、なんかねキャベツはね私の中でね痩せる野菜なんですよ。はい、なんか昔なんでしょうね、なんか昔の番組でなんかね、これを食べたら痩せるみたいなこと言って、なんかもうなんか日本中のねスーパーからねその商品が消えましたとか、そういうのねありましたよね。皆さん覚えてますか？最近そういう番組ないですよね。なんか、うん、発掘あるある大事典とかでそういう番組が、ね、昔あってね、でねなんかそれはねちょうど、ね、それがねこう人気だった頃ね、こう私スーパーで働いてたんですけど、それでね何かが紹介されると、それがね次の日からねこうスーパーの棚から消えるんですよ。みんながこぞって買いに来て、でそれだったの納豆でした。はい、納豆をねこうみんなで買いに来て、これはその番組だったかな、なんかいろいろそういう番組ありましたよね。試して合点とかでもやってたのかな、なんかはっきり覚えてないですけど、なんかそういうのでね、なんか何がで痩せますとか言ってね、何で健康にいいとかねこう言うとね、こうそれが 姿を、売り場から姿を消すって、はい、私もね、なんかお客さんからね、なんか文句言われたことありましたよ。もうなんかいつものようにね、納豆買いに来たのになんで納豆ないのみたいな感じでね、あそれあれですよって、なんか、ね、テレビでね、納豆食べたら痩せるって言ったからね、なんかみんな買いに来てね、なんかあっという間になくなっちゃったんですとか言って、困るよ、毎日納豆食べてるのにみたいな感じで言われてね、あですよねみたいな感じですいませんねっていうのは、そういうこともありましたね。はい、でね、なんか、いや僕はね、なんか痩せるからとかじゃなくて、普通にね、納豆が大好きだから毎日食べてるのにとか言われてね、あですよねすいませんって言って言うのありましたね。ああ、いやうちもなんかたくさん仕入れたいんですけどね、なかなかそういうわけにもいかないんですよっていうのありましたし、あとバナナもありました。バナナはね、私農産って言ってね、あのお野菜果物売り場担当だったんで、あの自分たちの問題だったんですよ、はい、バナナ結構安く売ってたんですよ当時ね。1個っていうか、なんか1袋ね、カットバナナ98円とかね、あとまあまあそのぐらいで売ってたんですよね、安いやつで、まあ、あの人気でね、よく売れてたんですけど、まあ、なんかの番組で、あのバナナ、ね、で痩せましたとかね、なんかそんなのが紹介されたら、やっぱみんな買いに来て、で、ね、しばらくバナナがずっとなかったんですよ。で98円のバナナはなくなって、あっという間になくなって、もうね、午前中のうちになくなってしまうみたいな感じだったんで、こう仕方なくね、値段上げるしかなかったんですよね、はい、で、うん、そこでね、なんかこう儲けてやろうとかじゃなくてね、なんかこうなくなる時間をこうで少しでも遅くしてやらないとね、あのね、お客さんみんな困っちゃうんで、だからね、こう少し値上げしたんですよ。そしたらね、やっぱ怒られて、ね、値上げしたことも怒られてね、でなんで値上げするんだって言って、いや、いつもね、いつも夕方とかね、夜とかまでね、バナナあったんですけど、なんか今はね、なんかもうみんなすぐ、もう朝のうちになくなってしまうんですよって言って、お客さんいつもね、朝来るでしょって、でもね、昼まで持たないんですよみたいな感じでね、こう説明する。そんな言われてもなと、僕はね、なんかそんな、さっきと同じですよ。痩せるからとかじゃなくてね、毎朝バナナを買いに来てたんだから、なんか値段高くなったらね、僕はもう嫌だ、他の店に行くとか言われたりしてるんですけど、お客さんでもね、他の店もね、同じなんですよって言ってね、これ、みんなうちの店だけに来てるわけじゃなくてね、あっちこっちに行ってるからねっていう、まあそんな話をね、したこともありました。はい。まあそういう感じでね、もう何でも同じですよね。で、一応ね、スーパーではね、なんか、通達が来るんですよ。なんか、なんか小さい会社さんにも行ったかどうかわかんないですけど、私が働いてたとこっていうのは結構ね、小売業のね、こう大手な会社だったんで、だからね、テレビ局からね、何月何日にこういう内容の放送するんで、なんか品薄になるかもしれないから、なんか気をつけてね、みたいなね、そういうね、通達が来てね、マジかーみたいなね、まあそういうのをやってました。もう最近はどうなのかな、なんかそういうのをやってるのかな、なんか、ね、ちょっとね、こう、ね、あんまりそうやって煽るの良くないよね、みたいな感じで言われるじゃないですか。はい。だからまあ、ね、最近はやってないかもしれませんね。はい。でもね、まあ、で、それで、ナヤラジオでね、煽るわけじゃないんですけど、キャベツはね、なんか痩せる感じがするんですよ。はい。でもね、よく聞いてくださいね。よく聞いてください。キャベツを食べたら、こう、キャベツの成分で痩せますとかじゃなくて、キャベツはなんか、こう、たくさんね、食べるんで、たくさん食べて、それでお腹いっぱいになって、そして、まあね、たくさん食べても野菜じゃないですか。だから痩せるんだと思います。はい。まあ、そんな感じです。はい。で、まあね、まあ、痩せる痩せないの話じゃないんですけどね、キャベツの、ね、大量消費メニューとかね、なんかね、多分ね、皆さん知りたいと思うんですよ。で、ナヤラジオであんまり言わなかったですけどね、なんかこういうレシピが美味しいよとかね、あんまり言わなかったですけどね、だって調べればすぐ出てくるしね。うん、はい。なので、ね、まあ、できればね、こう自分の体験談みたいな感じでね、お話したいなと思うんですけど、キャベツの大量消費といえばね、大量消費ってわけじゃないですけど、なんか保存食があるんですよ。はい。それがね、皆さん知ってるかな、ザワークラウトっていうね、そういう保存食があるんですよ。でね、これ何かっていうとね、キャベツのね、すっごい酸っぱくしたやつです。はい。で、酸っぱくしたやつって、これなんかね、紹介ではね、キャベツの酢漬けと書かれてるんですけど、これね、実はね、キャベツのね、こう酸っぱいこの保存食って、酢を入れてるわけではないんですよ。発酵でね、そうなってます。はい。で、じゃあね、どういうものなのって、ね、思うかもしれないですけど、どうやってできるかをお話しますね。キャベツをね、こう、すごく千切りするんですよね。もう、すごい、こう、細く千切りして、こう、細かくします。まあ、千切りじゃなくてもいいのかもしれませんけど、まあ、切ります。はい。そして、で、そこにね、少量の塩をね、こう、パラパラっと、かけます。そして、それを、容器に入れて、そして、置いとく。以上です。はい。で、そうすると、ね、キャベツ、刻んだキャベツに塩ですよ。そうするとね、 なんかね、1週間くらいするとね、酸っぱくなってきてね、ものすごい酸っぱくなるんですよ。はい。で、これがね、ザワークラウトです。なんか漬物みたいな感じになります。はい。で、これね、ドイツでね、よく食べられてるんですけど、これはソーセージと合うんですよね。ね。で、なので、なんか、ドイツとかでは、なんか保存食として結構、なんかよく作られてるみたいです。はい。で、作られて、そして、多分冬の間のね、なんか、なんかこう、冬の間に食べる野菜みたいな、そんな感じなんじゃないかなと思います。はい。これ日本で言うと、高菜とかもそうなのかな、野沢菜とかね、白菜漬けとかね、多分そういうのです。白菜漬けもなんか乳酸菌発酵してなんか酸っぱい感じでありますもんね。私はああいう風になるの結構好きなんですけどね。はい。まあそんな感じのやつです。はい。で、私実際にね、ドイツにね、行った時にこれ食べましたけど、まあ、美味しいですよ。美味しいけどね、なんか結構酸っぱいんで、だからね、しっかり使ってるやつはね、なんか あんまりたくさん食べられないですね。はい。まあでも健康にはいいと思います。はい。でちなみに私もね、なんか今まで作ったんですけど、香辛料ね、ディルとかね、キャラウェイシードとか入れると美味しいです。はい。で、なんかレシピによるとジュニパーベリーを入れるといいとかね、なんかそんな風に書かれたりとかしてますけど、まあ多分美味しいと思います。はい。で、ブラックペッパーとかも多分美味しいんじゃないんですかね。はい。まあそんな感じでこう漬け込むので、まあこれはね、大量消費メニューってわけじゃないですけど、なんかこう保存食になりますよというような、まあそういう感じですね。はい。で、なんか、私は知らなかったんですけど、ルーマニアとかブルガリアとかね、ああいう、バルカン半島の国では、キャベツ自体をね、もう切らずにね、切らずに、乳酸菌発酵させたようなものもあるらしいです。はい。で、これもしかしたらね、私も、ブルガリア、ルーマニアに行きましたけど、なんかえらい酸っぱいね、食べ物とかがあったので、でもしかしたら、なんかそういうのにね、に使われてたのかもしれませんね。なんかね、酸っぱい料理がね、なんかいろいろあったんですよ。はい。で、その煮込み料理ですね。はい。だからこれかもしれません。はい。で、ブルガリア、ルーマニアはわからないですけど、その近く、もうちょっと北に行ったね、ポーランド。ポーランドはドイツのお隣ですけど、ポーランドではね、このザワークラウトを使った料理が結構伝統的なね、有名な料理がありました。はい。ね、それがね、ビゴスっていう料理なんですよ。はい、ビゴス。ね。まあ、美味しかったですよ。美味しかったけど、このザワークラウトと肉を煮込む料理なんですよね。はい。やっぱ酸っぱいですよ。ツーンとこう酸味が来る感じです。はい。で、パンと一緒に食べるんですけど、なんかね、私は結構酸っぱいもの好きですけど、でもそれでもね、なんか、そんな中でも結構酸っぱいなーなんて思いましたね。はい。で、見た目がね、本当にね、いけてないんですよ。はい。どんな感じかっていうと、なんか千切りキャベツのね、がクタクタにね、に漬け込まれて、それがね、こう煮込んであって、それが全部茶色になってるんですよ。なんか茶色いね、なんか千切りキャベツのね、なんかスープみたいなね、まあ、ああいうの中にね、なんか肉片が入ってるっていうね、はい、どうぞ、お待ちどうさま、みたいな感じで出された時、わーって思いましたもんね。わ、なんだこれって思って、ね、酸っぱいみたいな感じなんで、だからなんかこう、なんかこう出されてわーってなる感じじゃないですね。はい。まあ個人的には好きですけどね。はい。まあそんな感じでね、ザワークラウト。まあこれね、ポーランドもドイツもルーマニアも冬はね、厳しかったと思いますよ。厳しかったっていうか、まあ実際ってやっぱ寒かったですもんね。はい。だからまあその時にね、野菜がね、あんまり取れなかったと思うんですよ。ね、これナヤラジオでもね、たまに、こんな行ったりしますけどね。長野県のね、雪に閉ざされたところでね、野沢菜漬けをね、食べてたんでしょうね、みたいな、そんな感じで言いますけど、まあそれと同じような感じです。はい。ね、まあそんな感じでね、大変だったと思います。はい。で、キャベツのね、思い出なんですけど、ね、キャベツね、作ったこともありますし、売ったこともあります。はい、で、作ったことをね、まあ、ちゃんと出荷する、したこともありますけど、まあ、ほとんどが、ね、まあ、自家用って感じでしたね。はい。出荷するようにね、たくさん作るのもね、まあ、もうね、まあ、結構ね、大変でね、でね、季節によってはね、虫がものすごく来やすいんですよね。だからね、ほんと大変でした。なんかね、こうキャベツ畑ね、こうふと見るとね、モンシロチョウがね、こうひらひら飛んでると。たりとかするのを見ると、ひえーってなってね、ああなんかモンシロチョウもう来ないでみたいな感じで、もうそわそわそわそわになりましたね。 はい、ね、モンシロチョウって綺麗じゃないですか、はい、でね、可愛いですけど、でもねモンシロチョウ ね飛ぶでしょ、 ね飛んでね、こうみんな集まってくるでしょ、それね絶対ね卵を産むためなんですよ、はい、もうほとんどそうなんですよ。なんか虫の成虫ってね、なんかもう卵を産んでこうおしまいになるフェーズなんで、もう あいつらはですね、まあまあ、そういうステージにいるので、だからね、なんかもう卵を産むのがなんかもう虫のね成虫のなんかもう主目的みたいな感じです、はい、でそれでね卵を産むじゃないですか。で卵を産んで、そしてねそこからねあれが出てくるんですよ、青虫が出てくるんですよ。でものすごい量出てくるんですよ。でそれであっという間にねキャベツなんてね食べられちゃうんですよね、はい、まあ、だからねもう本当ね大変でした、はい、で消毒とかねするんですけど、消毒するって言ってもね、なんかね、あの農薬っていうのはすぐに分解されてしまうので、なんか、ね、適切なタイミングでねこういい感じでやらないと、なんかあれかけたのにな、なんか食べられてるなとか、そういうこともねあるんですよね、はい、だからねなかなかね大変でした、はい、でね、なんかあの消毒かけてる時にねモンシロチョウね当然ヒラヒラしてるんですけど、もう私ねなんかもう怒りのあまりね、なんか消毒のねこうのね、なんかこうシューってこう出るね水をね、もうひらひら飛んでるやつにね当ててね、なんか撃墜したりとかね、なんか そんなねしてましたもんね、はい、なんかそのぐらいね、もうね虫に弱いんですよ、はい、なんかねもう大変でした、はい、で売ってた時はこれどういうことかというと、キャベツ作るの大変なんですけど、大変なのになんかねあの安売りをねしなきゃいけなくてね、だからね、キャベツはねこう利益をね全然乗せないどころか、あの仕入れ原価よりも安く売ったりとかしてましたよ、はい、で、まあ、どうしてそんなことするのっていうことなんですけどね、でもねやっぱりねそうでもしないとね、やっぱ、ね、あのお客さんねこうスーパーに来てくれないんですよね。だからねなんかすごいね作るの大変なのに安売りになるよねっていうのが、なんかねこう作る側とで売る側ねどっちも やったから分かるんですけど、なんかねちょっとねそこがねこう嫌ってわけじゃないんですけど、なんか複雑な気持ちでしたね、はい、まあ、そんな感じな、ね、思い出があります、はい、で、まあ、そんな話をしてたらねもうそろそろねお別れの時間になってきましたよ、はい、今日はね、キャベツをテーマにお話して、ね、まあ、結構ねいろんな国登場しましたね、ドイツ、ポーランド、ね、ブルガリア、ルーマニアってね登場しましたけど、まあ、そのあたりがねキャベツねよくねなんかよく登場してたような気がするので、なので、まあ、そのあたりのお話が多くなりました、はい、であとねあれでしたね、作る時のね話とね売る時の話って、あとねこう痩せる野菜っていうね、私の中で痩せる野菜ナンバーワンみたいな感じでね、まあ、たくさん食べるからということなんですけどね、まあ、そんな感じで、ね、話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、ね、今日もね聞いていただき最後までお付き合いいただきありがとうございます、はい、でね明日明後日ね、農家バーナヤでねこうビリヤニってねイベントやるので、ビリヤニとねスペシャルティーコーヒーってやるのでね、テイクアウトもできます、はい、でまあ時間帯によってはねちょっと埋まってたりとかするので、まあ、お問い合わせいただくのが確実だと思います、はい、まあ、そんな感じでね、まあ今週今月もねなんかいろいろねイベント盛りだくさんなんですけれどもね、まあ、楽しくやっていきたいななんて思います、はい、でまあ、次のナヤラジオではね、あのイベントどうだったとい いうお話とか、あとこれからね、ここ奥さんでね、やる、まあ、そういうイベントのね、まあ、お話とかをしていけたらいいなと思います、はい、というわけでね今日もナヤラジオ最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。